後書き252ページ。失敗の話はいつ聞いても身につまされる。ちょっと面白くとても腹立たしい。よそごとのうちは通り一遍のことしか考えないが、自分だったらどうするだろうかと考えた途端に、背筋がピンと伸びて真面目に考え始めてしまう。失敗の話とは不思議な力を持つものだ。大学の講義や会社の講演などでも、うまくいく方法を話すと眠そうにしていた人たちが、まずくなった道筋を話した端に目を輝かす。そうだ、一度自分たちのやった失敗をもとにした設計の本を作ってみよう、と思い立ち、仲間が集まって作ったのが、続々実際の設計。副題が失敗に学ぶ。括弧日刊工業新聞社刊括弧閉じるである。この本をまとめる過程で失敗事例を並べるだけではあまり意味がなく、失敗そのものを考える失敗論、失敗が大きく成長した典型的な事故、さらに失敗の生かし方まで取り上げようということになった。1996年にこの本が出て以来、書店の工学書の棚の片隅に置かれている専門書なのに、不思議とよく売れ、今に至っている。多分失敗を真正面から取り上げた工学書が、それまでほとんどなかったためだと思うが、幅広い活動と深い洞察力で読者を魅了する立花隆氏が、失敗学を始めた東大の先生がいる。と言って週刊誌の書評欄で宣伝してくれたことが大いに寄与しているのではないだろうか。失敗学が広まるにつれて、自分たちの会社では実は失敗が山のようにあって、それを生かすために失敗の事例集を作り、一生懸命社員教育をしているが一向に生かされず、失敗が続きます。どうすればいいのでしょう。とにかく一度会社に来て皆に話をしてくれませんか。と頼まれるようになった。会社で起こっている本当の失敗を教えてくれるならと引き受けるうちに、私の頭の中には今の日本の社会の中で実際に起こっている様々な失敗の脈絡が蓄積されてきた。それらをいろいろ考えるうちに、本書にまとめた失敗に対する考え方が出来上がっていった。このような由来から、本書の中身は私一人で作ったものではなく、日本中でものづくり、単に手に取って触れるものだけではなく、広く人間の営みで出来上がるもの全部を指す、に携わっている人たちが作り出した H の結集であり、私はその中身をそれらの人に代わって本の形で発信したのだと思っている。本書を通して私は失敗のマイナス面のみに目を向け、プラス面を見ないのはおかしい。マイナス面のみの見方こそが失敗を繰り返させ、また失敗を増長させて大事故を起こすのだ、と主張してきた。人の営みを冷たく見る見方からは何も生まれず、温かく見る見方だけが新しいものを生み、人間の文化を豊かにする。失敗は起こるものと考え、失敗に正しく向き合って、次に生かすことが重要で、同じ失敗を繰り返さないために、失敗した当人に優しく接して勇気づけたい。翻って失敗を無視、隠し、責任回避するような風土を少しでも改めたい。と考えて本書をまとめた。折しもあまりに多くの失敗が生じるために、その根本対策を模索していた科学技術庁は、本書に書いた失敗に対する考え方に共鳴するところがあり、2001年4月から失敗知識活用研究会を発足させ、様々な分野で起こっている失敗のデータベース化を構築することになった。学、産、官のこのような協力から、今までにない全く新しい考え方が提起され、その結果が広い意味のものづくりに生かされることが期待される。この研究会の発足が新聞やテレビで報道されると、いろいろな方々からメールや手紙で問い合わせと参加の申し込みが送られてきた。 今のところこれらの方々に参加していただく場を作るところまでは至っていないが、社会全体の考え方を少しでも前向きに変えていくには、関心のあるこれらの方々の参加の場を新たに設ける必要性を強く感じている。本書をまとめるのに約半年を要した。最終稿を出版社に渡し、原稿の見直しをしているところに、10月11日付の新聞の夕刊が届いた。その一面には、筑波大学の白川秀樹名誉教授が、電動性ポリマーを発見開発したことでノーベル化学賞を受賞すること。東海村の臨海事故で、JCO 東海事業所の前所長以下の責任者が逮捕されることの二つが大きく報じられていた。一方は研究途上で生じた偶然の失敗を見逃さず、それを研究することで獲得した栄誉であり、他方は必須の事柄を無視した管理のために生じた事故の結末である。失敗という見方からすると、明暗ところを分けた展開の結末が同じ紙面に載っていることに何か天の采配のようなものを感じている。本書を表すきっかけは、スタジオジブリでの宮崎駿氏が主催する勉強会で私が行った失敗についての講演を講談社の田中博さんが聞き、とても面白いから本にしましょうと言ってこられたことに始まる。これに京本良慶さんが加わり、私の話を二人が聞きながらその内容をまとめ、ようやく出来上がった。この二人の協力がなければ本書は日の目を見なかったに違いない。本書の中には様々な実例が出てくる。次の人たちに知らせようと、それらを私に教えてくださった方々にも厚く御礼申し上げたい。それらの方々の協力がなければ、本書は大学の一人の研究者のただのご託にしかならなかっただろうと思うからである。2000年10月11日、畑村陽太郎。これで音読は全部終わりです。全255ページです。